っていうと、要はインフレを起こさなきゃならないから金利を下げている、流動性供給する。このインフレが起こるイコールインフレ通貨が上昇する。これは絶対間違いない理論だと思うんですね。今までの経験を見ても。だから多分そういった意味でインフレ通貨はどんどん上がると、インフレに反応する通貨はっていうのと、円が変われないっていうのをガチャンコすると、うん、結局最終的には円キャリートレードになるのかもしれませんけれども、そういうイメージなんですね、うん、そしてもう一点は、まあ世界中のその中銀が金利下げてお金ジャブジャブにして、で経営上赤字になっているような状態で問題視されてますけれども、日本は経常赤字ものすごいある国ですよね。で、これずっと続いている問題ですので、そういうことを考えると、日本というのは仮にここから景気浮揚感がものすごく強まっても、金利を急激に上げられない体質になっちゃってるので、他国の金利と比べてもどうしても金利差が発生する国だと思いますので、円安方向は大きくブレることはないのかなという気がしてならないんですね。
そう、戦略的にはまあ売る通貨は円ということで、
ですね、悲しいんですけどね、非国民と言われそうですけどね。
まあでも日本はでもそういうところありますよね。そうですね。円安にならないと、例えばその株式市場も上昇しなかったりだとか。
そうですね。
はい。まあ、輸出で円安を前提にこう国の形ができているというところはあると思うんですけど。
そうですね。外需依存度が非常に高いですので、どうしてもしょうがないんですよね。うん、まあ、つい先日、スイスが介入をまたしましたけれども、同じ体質の国ですから、スイスもやはり同じように金利高く上げられない国でして、うん、金利高く上げると自国通貨高くなる要因にもなってしまうので、彼らも金利をなるべく低く抑えると。うん、で、今回それにもかかわらずスイスフランが高くなったので、ドーンと介入をしたと。
そういう意味ではあれですよね。なんか日本もそうですけど、まあ、後でその、FX 以外の話もちょっとするんですけど、はい、アジアで、
今回その当局がやろうとしていることは、投資家保護と言いながら、投資家から自由度を奪うことをやるわけですから、これはだから考え直さなきゃいけないことだと思うんですね。
はい。
全然保護になってませんので。
そう、こう、リスクを取っていこうという時代で、要するにこう、国民の皆さんは自分でリスクを取って、まあ、なんかそれなりにこう、頑張ってくださいねというふうな提供、こう、傾向になっているときに、リスクがあるから、そのリスクを、そうですね、規制でっていうのは無理ですよね。
政権政党である自民党のですね、スローガンですよね。貯蓄から投資へっていうスローガンを掲げて政権をやってるわけですよ、自民党は。それに真っ向から勝負する規制だと思いますね。
そうですね。
いいんですかね、まあ、それは。
まあ、数字だけを見て、その、500倍は高いから25倍下げなさいとかっていう規制はどうかなと思いまして、また、500倍だったとしても、今、鈴木さんおっしゃったように、資金の中の一部をそれに使うということで、単に500円を薄めて使うことができるわけですので。
そうなんですね。だから、マネーマネージメントの部分ですから、
おっしゃるとおりです。
結局は、はい、そこを、当局は取り上げちゃうわけですよね。うん、マネーマネージメントの部分を個人投資家から自由度を奪うっていうのは、これは、ちょっと、やりすぎだと。
うん、
やりすぎというよりもやり方を間違えているという
、そう
ですね、ふうに、はい、議論の持ってき方がそもそも間違っているんじゃないかなという気がしてならないんですね。
は
い、
金融庁は金融サービスをその司る、まあ、エージェンシーですので、そういう意味ではサービスとして成り立っているのかどうなのかということを考えてほしいと思うんですけど、
そうですね、
基本的にはこれはサービスとして投資家がきちんと理解しているのかどうなのか、25% というラインを、25% 25倍というラインを引いてしまって、それはサービスとしては、規制しやすい当局としてはですね、と思いますけれども、サービスとしてはやはり、こう、サービスの質が悪くなるということだと思うので、
そうですね。
はい。規制しやすいことをやるんじゃなくて、規制するべきことを規制すると、いうことで頑張っていただきたいなと思いますけど。
せっかくこの為替取引も世界的なスタンダードに近づいたなというふうに思ってたんですけども、100本も200本も後退しちゃいますよね、これ。よく言われたのがですね、その株のディーラーさんとかに言われたのが、為替って大変だよねって、逃げ場ないもんねって、どっちも相場だもんねって、
キャッシュ、
逃げ場ないよねって、株だと、ちょっと嫌だから現金にしとこうで逃げれるんですけど、為替って両方お金で逃げ場ないんだよね、きつくないってよく言われたんですけど、 いや、あの、一つの数字の動きとして考えれば、うん、あ、相場なのかなっていうイメージがありまして、うん、そういう意味では、その、いろんな要素で動くのは、他の商品と変わりないなっていう。ふうに思ってました
。まあ、そうですね。でも、あの、おそらくこう、証券の方なんかは、なんかそういう、こう、発想がね、まずその、逃げ場がないんじゃないかとかですね。本当は、証券やってて現金を持ってても逃げ場はないんですけどね。
そうなんです
ね。そういう意味ではね。ただでも、なんとなく安心してるような感じが、あの、しますよね。あの、ただその当時は、じゃあ、すごいこう、あの、発想の転換みたいなもの、証券マンでいらっしゃったし、
はい、
あの、為替やるんですけど、発想の転換なんかもあったし、いろいろ勉強されなければいけなかったんですけど、
そうですね。
パフォーマンスとしてはどんな感じだったんですか？
GDP が、例えば昨日、アメリカの GDP 焼き直されまして、マイナス 5.7% からマイナス 5.5% になりましたよ。じゃあそれがドル円何十銭動くんですかが正しいんですか理論的に言って、誰もわかんないわけですよ。ファンダメンタルズってそんな程度なんですね。ただ方向性はわかる。なぜかっていうと、悪いと思ってたのがそんなに悪くなかったから、アメリカを悪く見る目が少し良くなるっていう方向性の修正はわかる。あとは水準がわかればトレードができるわけじゃないですか。で、この水準を決めるのがテクニカルだと思うんですね。で、テクニカルは幸いにして方向も分かるテクニカル分析もできる。水準も分かるテクニカル分析もできる。じゃあ方向が分かるテクニカル分析は、ファンダメンタルズと合わせて、両方とも同じ答え出れば方向間違えないじゃないか。うん、
その二つが重複すればね。重複さえ出してくれれば、はい。
そういう使い方をしてあげれば、方向が見えて、今度は水準を測ってあげて、水準の分かるテクニカル分析で買い場売り場を探してあげるというスタイルでやれば、そんなに大きな間違いしないんじゃないかなっていうのが、まあ、そのディーラー時代から培った経験なんですね。で、それをやるのは何ら難しいことではなく、簡単なそのテクニカル分析のツールだけで、簡単なそのファンダの知識だけでできるんですよっていうのを解説した。
なので、なんかこう、ドル円に関するニュースで、ドル円よりも先に動くものはないかなと思うと、ないんですよね。
ないんですね。
やっぱり、すべてのニュースは、まず為替が動く。
まず為替が動きます。
ですね。
で、不思議なもので、日本初の情報なのに、まず英語で出るっていうのが不思議なんですけれどもね。
まあ、あの、ほとんどの方は、あの、日本語を喋らない方が、はい、あの、多いので、日本人の方も多いですけど、ほら、本当になんかあれですね。だから、あの、そういう意味では一番やっぱりフェアなマーケットなんだと思うんですね。
そうです。真っ先に動きますね。
ね。あれ、本当不思議ですね。てか、まあ、そう言われそうでしょっていう感じがするんですけど。まあ、
そういうもんなんでしょうね。
だから、あの、なんですかね、何かを見て、それで、じゃあ、ドル円やろうかって言っても、為替の世界ではそれは成り立たない、
ね。そうですね。
ドル円も動いちゃってるので。もう
ただ、まあ、動いた後も、次の相場が始まってるはずですから。
そうですね。はい。だから個人投資家としては、あれですね、まず、台湾証券のディーラー、赤合わせディーラーが一番最初の動きを作るのであれば、2番目のところ、戻しのところでどうするかとか。
そうですね、あ、それで面白い話。
はい、はい。
やっぱり大きな球市場に打ち込むわけですから、相場、今おっしゃったように動くんですよね。で、ドル円で、まあお客さんの球ですけれども、それを市場に打ち込んだら相場がブワーッと動いたことあったんですね。うんうんうん、で、まあ、某国内銀行、一行だけにその注文をボンって出したい。そしたらそれがバーッとマーケットに広がって、マーケットドーって上昇したんですけど、証券会社が買ってるぞっていう噂がやっぱ広がったみたいなんですよ。はいはいはい、で、それがぐるぐる回ってですね、ある時、某、あれはどこかな、オセアニア系の銀行のカスタマーディーラーさんから電話かかってきて、はいはい、鈴木さん大変です。証券会社がなんか大量にドル買ってるらしくて、暴騰してます。
それなんですかね、鈴木さん。どこ、
あ、そうなんだ。